です。新約聖書の109ページになります。ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう、と答えた。そして、漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。では、先生の、紹介を末森牧師よりお願いしたいと思います。
はい、おはようございます。短く、綾塚ロッキー先生、また、浅薙西野さんのご紹介をさせていただきたいと思います。ちょうど1年前になりますね。去年の特別伝道秋の聖書講演会に綾塚先生ご夫妻ご家族をお招きさせていただきまして、良い本当に恵みの時、またそれから交わりの時をいただいております。そして浅薙のツアーは木曜日から始まったそうです。そして昨日ですね、横浜のニューライフチャーチの方でバプテストの教会ですけれども、お賛美を捧げられて、で日曜日ちょうど空いてたんだよねと言って、今日来る時にですね、それで思い出してくださったんです。すぐ玉川教会を思い出してくださったとですね、おっしゃってくださいまして、もうよくぞ選んでくださいましたと。大事な日曜日ですね、ぽっかり玉川のために主が開けてくださったということで、本当に今日は玉川教会みんなで楽しみにしてましたというお話を先ほどですねさせていただきました。そして今日は西野さんですね、特別賛美もメッセージの中でしてくださいます。今日はイエス様についていくと題して御言葉とまた賛美を捧げていただきます。大きな拍手を持って綾塚先生、また西野さんも参加したいと思います。よろしくお願いします。
そんな連写するときは言ってくださいね、一声で顔作りますんで。皆さんおはようございます、今日はまた一年の月日を経て、この玉川教会に、帰ってくることができましてですね、本当にもう感謝でいっぱいです。なんか末森先生があんな風に言ってくださったんですけど、本当はですね、あ、玉が近いな、ちょっと声かけてみようかみたいな感じでですね、もう気軽に言ったんですよ。そしたらですね、もう速攻で返事が来ましてですね、 もうびっくりしたようなことなんですね。でも本当に嬉しいです。なんか今回のツアーはですね、お帰りシリーズみたいな感じでですね、実は横浜ニューライフ教会も朝薙では3回目でしたね。なので、皆さんとってもよく覚えてくれていてですね、お帰りっていうことでコンサートが始まって、昨日はすごかったですよ皆さん。朝はですね、ギターを弾く人たちの、ギターワークショップ、それから昼からコンサート、そして夜はですね、若い人たちの礼拝で一緒に賛美とメッセージをするっていうね、まあ三つも一日やるかみたいなね、でもイエス様についていくときはね、もういくつも関係ないですねあんまりね。で、日本人大変でしょっていうのは好きなんですよ。なんか何でもですね、何でも大変に従うんですね。で、そんなこと言わんでイエス様がくれた祝福をですね、もう素直に喜んだらいいんじゃないかなと思うんだけど、なんかですね、大変じゃないと悪い人みたいなね、変な感じがあるんですね。いやー楽ですよ、楽しいですよって言ったらこの人大丈夫かなっていうふうに思われるので、私たちイエス様信じる人はですね、少なくともいや大変でしょっていう挨拶じゃなくて、本当にイエス様最高っすよねっていうようなことでいけたらいいなと思いますね。はい。ということで、じゃあこれで失礼します。それ冗談ですね。今日は、朝薙っていうこと、この二人で、朝薙っていう、まあ、バンドっていうのかね、デュオですね、二人組ですね、賛美させてもらっています。で、私たちは、周平が言うか。あ、いいんだね、いいんですね。今、打ち合わせがあんまりできておりませんでですね、朝薙っていう、ああそうなんですね。はい。今、いろいろとメモが回ってきて、はい。じゃあ、まず、一曲賛美させていただきたいと思いますね。褒めたたえよ、作り主よ。私たちの、世界を作ってくれた、そして私たち一人一人を作ってくれたイエス様、心から賛美を捧げていきたいと思います。Thank you.
ありがとうございました。褒めたたえを作り主をという、賛美歌でした。新生賛美歌の26番にも、載っている、曲です。本当に神様は強い手を持って私たちを導いてくださるという本当に嬉しい賛美歌でした。ですね、どちらかというと私の方が得体が知れないと思うので、そして後からロッキーさん、メッセージを取り継ぐので、少しだけ喋っておかないといけないかなと思いまして、少しだけ紹介させていただきます。まず朝薙の由来というかですね、なぜ朝薙という名前なのかということを少しお話しさせていただきますと、朝薙という言葉自体は海岸付近でピタッと風が止む状態、しかもそれが朝方に起こる、そういうことを朝薙というんですが、これもやはり聖書から来ていまして、弟子たちがガリラヤ湖を渡っている時に嵐が来て、波が荒れて、本当に沈みそうになった。それで弟子たちがイエス様に助けてください、溺れそうですと言った時に、イエス様は波に向かって黙れ沈まれと言って、波はぴったりと止んで凪になったとあります。そこから私たち朝凪というふうにつけました。どんな嵐があっても人生の中で、あるいはこの世界の日本の状況の中であったとしても、その中で本当の意味での凪を、そしてまあその平安を与えてくださるのはイエス様においてないということを伝えたくて始まったのが朝凪です。これは10年前に始まって、10年目を今ここで迎えさせていただいております。本当に感謝です。私もですね、ロッキーさんのもともといた、今開拓をされているんですけど、ロッキーさんは同じ教会で、育って、同じバプテスト連盟の北九州キリスト教会というところで、育ちました。そして、まあ、保育園の時に教会学校に誘われて、私は教会に行くようになってですね、それこそロッキーさんは私の聖書の先生でもあったんですよね。それでそう、本当にお世話になっておりますが、
よく頑張ってくれました。
ありがとうございます。楽しかったです。まあ、実際聖書の話を聞くのも好きでしたし、本当にロッキーさんがお父さんとお母さんとやっているそのファミリーバンドをたまに礼拝で聞くのも好きで、僕は教会にずっと通い続けて、そして、中学校2年の時に、同じ少年少女会というですね、教会のキャンプで、メッセージ、神様のメッセージに触れて、それで、イエス様に従いたいと思って、クリスチャンになりました。でまた私たちの住んでいるところはですね、若い世代、私と同い年の世代は本当に教会に一人とか本当にいないとかですね、いうことも多くて、それでその同じ世代が集まったその交わりが本当に私にとっての励ましでもありましたし、家族、神様の家族ってこういうものなのかなっていうのをこう体験させてくれたのが、またその少年少女会とかでもあったんですよね。そして今、34歳になりましたけれども、朝凪を始めたのがそれこそ10年前で、どういう思いで始めたかというと、そうやって教会で、少しでもこう、新しい人が入ってきやすいようにとか、若い、子たちも本当にそのコンサートとかそういうものを通してこう教会につながって、そして、福音に触れてこうイエス様のことをしてほしいという、そういう思いで、始まって、私自身はこう賛美で使いたいと思って、今ここまで、来ております。本当にこれも、たくさんの、神様からの恵みによって今生かされていることでもあります。ありがとうございます。そんな意味も込めまして、数えてみよう主の恵みというのを賛美させていただきます。103番にも載っている曲です。歌詞を知りたい方はどうぞご覧になってください。 はい、ありがとうございます。数えてみよう、主の恵み。楽しい感じでしたね、皆さんね。イエス様の恵みですからね、もう神妙な顔で、行く必要もあんまないかなと。恵みって皆さん、ただでもらえるプレゼントでしょ？神様から。受ける資格がないのに、ただでもらえるプレゼント。もうそんなプレゼントで私たちは、溢れまくった毎日を生きてるんですよ、皆さん。だから、もうね、もちろん礼拝の時間なんだけど、やっぱりね、もう、うわぁ、イエス様ほんとすごいなっていう思いで、ニヤニヤしながら、喜んで礼拝するっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。さっきの iPhone も思わずいっぱい写真写してましたけどね。これ10年ぐらい言いましょうかね。非常に嬉しいこと。それで、今日はですね、この朝なぎでこうやってギター2人で、しかも歌を歌わずに賛美って皆さん珍しいでしょう。ね。これはですね、ちょっとやっぱり変わった、人たちなんですね。普通ではない人たち。でも皆さんね、普通って何っていうことですよね。イエス様が作ったこの世界、普通なものっていうのは一つもないと思うんですよ、実は。だってみんな一点ものの命でしょ。皆さん顔も違えば性格も違えば頭の中も全部違うわけですよね。さっきの詩編139編に出てきましたね。一人一人その一日も作られる前から神様の命の書にですね、私たちの毎日がちゃんと計画されているんだ。目的を用意されていると、すごくないですか、皆さん。だから、この人は普通だから、まあ、追ってもおらんでもいいわ、って、そういう人は一人もおらんということなんですよね。これ素晴らしい救いだ。もうこれだけでもですね、うわぁ、じゃあ俺も追ってよかったんやん、イエーイって言ってですね、本当に嬉しく、なってくると思うんですね。でそういう変わった二人なもんですから、やっぱりですね、変わった形で賛美をしよう。歌がない、状態での賛美、このギターの音色でですね、賛美しているわけですね。まあ、いろいろ理屈は抜きにしてもですね、ギター本当に楽しいんですね、弾いてるとですね。それで、こうやって今回も一緒に、賛美、そしてこの玉川教会の皆さんと一緒に礼拝できてですね、ものすごく嬉しいです。はい。もう本当に感謝です。次もう一曲賛美したいと思います。今度は、皆さんよくご存知ですね。今度もですね、やっぱり教会って言えば十字架。ここにも十字架がありますね。どっかありますかね。ありますね。十字架っていうのは、クリスチャンのシンボル。まあそういう風になってますけどね。もちろんそうなんですよね。イエス様が私たち、神様に背いて、神様なんかいらん、そんなめんどくさいこと言わんで、自分の好きなように、この自分の命生きていけば、それでいいやろって言ってですね、背を向けてしまった私たちの、ために、イエス様が、選んでくれた道、それが十字架でしたね。私たちが本当は、あの十字架にかかって死んで当然の存在。なんでかって言ったら、作り主の神様に背いてるわけですよ。ね、反抗してる。なのに、
そして私たちは自分からひどい結果を招いてしまっている。なのにこの神様は私たちを見捨てることなく、未だに私たちを大事にしてくれて、いや、お前たちのために用意した命はそんなね、ひどくて儚くてどうしようもないもんじゃないんだよっていうことを味わってほしい。そのためにですね、イエス様を送ってくれたんですよね。もうほんとこれだけでもまた、はぁーって言ってですね、今日はニヤニヤしたり、はぁーって言ってですね、いろいろ大変ですけど、本当に私たちの神様の愛っていうのはそこまですごいっていうことなんですよね。それを、私たちいつも覚えてですね、こうしてイエス様を、見上げながら生きていく、この幸せってもう他にないなと思います。でももっと嬉しいのは、イエス様が死んでくれた十字架、その後に、なんと、その死の力を打ち破ってですね、今も生きてるんですよ。復活して。これがまたすごいじゃないですか。ね。イエス様が死んでくれて、もうそれだけだったら悲しいんですよね。イエス様もいい人やったけどね。惜しい人を亡くしたね。はぁ、って言ってですね、みんなで顔を見合わせてため息をついていくしかない。そんなクリスチャンってかなっていい存在なのって言ったらそうじゃなくてですね、復活して今生きてますよ。イエーイって言ってね、イエーイって言える理由があるんですよ、本当に。なんか、なんだかわからないけど、ね、お祭りやってるから一緒にイエーイじゃなくて、イエス様が生きてるからイエーイなんですよ。ね、この素晴らしい命、私たちも一緒に分かち合うことができる、シェアできる。これはまたですね、もう何にも変え難い恵みじゃないかなと思いますね。ですから、教会のシンボルって、本当は十字架だけじゃなくて、空っぽになった墓もね、入れたらいいんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとごちゃごちゃしますね。はい。もうちょっとシンプルに行きたいかなと思う。もういっそのこと十字架ももう消してしまって何にもなくても、でもそれじゃあなんだかわからないっていうね、ちょっと困った問題に直面してますけどね。まあ一応十字架でいいのかなっていうふうに私は勝手に偉そうに言ってますけどね。私決めることじゃないですけど。そんなことで次の賛美は十字架をテーマにした歌であります。丘の上に立てる十字架、聞いてください。 はい、今日はメッセージもお願いしますということでですね、メッセージを、はい、祈ってですね、イエス様どうしましょうかということで、祈っておりましたら、さっき読んでいただいたペテロがイエス様に、呼ばれるところがですね、なんかボッとこうなんか出てきたんですね、頭の中にね。それで、今日そこから、シェアさせていただこうかなと思ってます。私たちが生きているこの世界、皆さん世界って言ったらですね、どんなイメージを持つか、みんないろいろあると思いますね。世界ね、さっきも世界宣教っていう、言葉が出てきましたね。どうしても世界宣教っていう言葉はそういう感じで言いたくなりますね。世界宣教って言ってですね、なんかもう気合い入れてですね、もう行くぞーっていう感じで、言いたくなる。もちろんそうですね、それはもう大事な任務であります。そしてまた大事な、使命役目でありますから、もちろん気合い入れてですね、もうイエス様についていくぞっていうね、覚悟とか、確信とかいりますね、決断がいります。でもちろんそれでいいんですけど、でも世界って言ったら、私たちがこう普段思い描くだけの、地球、あの丸いあれだけかなっていうふうに自分はですね、よく思うんですね。だいたいこの脳みそがですね、57% ぐらい上げ足取りでできております。それでですね、なんかこう聞いた時にすぐですね、本当にそうかとかですね、それってどうなんとかですね、すぐこうチャチャを入れたくなるんですよ。ツッコミを入れたくなる性格でございましてですね、それで、周平なんかとってもかわいそうな思いをいつもしてるんですね、いつもツッコんでしまっていてですね、あれなんですが、世界もうちょっとこうズームインして見ますとですね、自分が暮らしているすぐ周り、すぐそば、これも世界の中の一部やなかろうかっていうふうに思うわけですよね。で、丸い地球っていう全体で見たらですね、本当にこうよし、この世界全体にイエス様の福音を伝えたい、ものすごい、尊いビジョンであります。そして大事なことであります。でもその働きを考えた時に、自分じゃあ自分は何ができるって思ったらですね、ほとんどできることがないんじゃないだろうかって思ってしまうところがあると思うんです。特に日本人はですね、また日本人の話しますけど、日本人は謙遜っていうのが大好きなんですが、いつの間にか謙遜っていうのがですね、こう違った意味の、なんですか、こうすり替わってですね、自分は何にもできないんだっていうふうに思い込まされてしまう。そして自分は何にもできないんです、何にも持ってないんです、ダメなんですって言っていくことが、何か美しい人間になるための一つの道だみたいなね、いつの間にかそんな風に思ってしまってるんじゃないかと思うんですよ。だから、ものすごいピアノとかバリバリ奏楽とかされた方がですね、私終わった後声かけるのが好きなもんですから、いやー今日ピアノもものすごいありがとうございました、一緒に賛美できてものすごく気持ちよかったですとか言ったらですね、大概の方が、いやもう私は下手くそでですね、練習ができてなくてもうダメなんですって言うんですよね。あんた嘘つきやろうって言いたくなりますね。あんだけ弾いとって何が下手くそな。で、最初の頃はですね、いやそんなことないですよって言おうとしてたんですけど、最近ちょっと方針変えましてですね、まあ、せっかくご本人がそう言うんであればですね、それにこう同意していこうということで、あ、そうですかって言うんですよ。そしたら大概の方を、って言ってですね、びっくりされる。でもびっくりじゃん、あんたがそう言ったから言ってるのにって思うんですけどね。まあ、そんな風に、ちょっと日本人の悪い癖もですね、ちょっとずつ壊していけたらいいかなと思って、特にイエス様に従う人は、もはや日本人ではなくなる。もはや天国人でしょ皆さん。私たちの国籍は天にあるって書いてあるんですよ。だから国籍だけ天にあってもですね、天国語も喋らんなら天国の考え方もわからんって言ったらですね、それあんたどんな天国人よっていうことになるんで、やっぱり自分も含めてですね、日本で培われて養われてしまったこの、癖とか、それから習慣とかですね、つい思ってしまうこのやり方とか、そういうのをですね、ちょっとずつ見直して、本当に天国人としてそれはいいのか悪いのか、ふさわしいのかそうじゃないのか、それをですね、こうよーっとチェックしながら、こういけたらいいんじゃないかなと思ってですね、でまず自分から始めてみろと思ってこう、やっているようなことなんですね。ですから皆さん、イエス様に従っている人はですね、人から褒められた時に、私はダメなんですとか言わなくてですね、イエス様がね、くれた 祝福ですね、ありがとうございますって言って受け取る、もうこの姿ほど美しいものはないんじゃないかなと思ってですね、もうまた日本人がもうさらに美しくなってですね、もうどうするよみたいな感じになったら、素晴らしいんじゃないかな。そしてイエス様の御国がどんどん広がっていったら、もうこれ最高じゃないかなと思います。そしたらですね、伝道集会とかしなくてもですね、もうイエス様を信じている人の周りにみんながですね、はあ、すごい、あのどうしてあの人あんなんなんとか言ってですね、寄ってきて、もう勝手にこうイエス様が伝わっていく、そんな毎日が繰り広げられていきませんかなと思ってですね、もうその道歩きながらニヤニヤしてるんですね。怪しい人でありますね、はい。で、今日はペテロっていう人がイエス様に招かれた、弟子になってついていきなさいっていうところなんですね。で、この中からまあいくつか、今日はポイントピックアップしてですね、お話シェアさせてもらえればと思います。まず一つ、イエス様のところ、ゲネサレットっていう、まああれですよね、湖のところにおったときに、人が押し寄せてきた。ここに注目してみたいと思うんですね。イエス様の話をみんな聞きたい。まずこの事実を皆さん確認しましょうよ。イエス様ってどんなんなん、イエス様ってなんか聖書を読んだらちょっと難しそうでようわからんし、イエス様いつもなんかちょっと偉そうな感じで喋っとるし、これどうなん、ちょっと今風の人たちにこんなイエス様の話して本当に大丈夫なんとかですね、ちょっと思ってしまったりする時もあるんですけど、実はイエス様の話をみんな知りたいんですよ、聞きたいんですよ。なんでかって言ったら、国籍とか文化言語関係なく、私たちはみんなこのイエス様、そして神様に作られたものですよね。そしてその神様に背を向けて生きているんだとしたらですよ、神様によって満たされるべきである場所が空っぽになってるはずなんですよ。っていうことは、人間気づかないうちにその空っぽになっているところを埋めようとしていろんなものを探し回って歩いてる。だから人間、これがあれば幸せになりますよ、これがあれば満たされますよ、これがあれば絶対安心ですよ、大丈夫ですよ、満足ですよっていうものをいつも探して回ってるんですよ。で、それがいろんな形で出てくる。ね。時にはそれが宗教になってるかもしれない。人間は神様分からなくなってしまった。だから自分で神様作ろう。多分神様ってこんなんじゃないかなって言って、いろいろですね、想像力を働かして、この実は想像力っていうのも神様からもらってるもんなんですね。我々の形に似せて作ろうって神様言ったじゃないですか。似せて作るっていうことは、神様、想像した神様。だったら俺たちも少し想像力もらってる。これすごいですね、実はね。で、その想像力を働かして、神様じゃないものを、あ、こんなんが神様なんじゃないかな。なんか霊験新たかでありがたそうで、これいいんじゃないって言ってですね、じゃあみんなこれ拝もうやって言ってですね、拝んでやってる。あるいは災害があった時に、この岩のおかげで私たちは守られた。だったらこの岩にありがとうって言って感謝を捧げて、この岩を神様にして拝んでいこうやって言ったりするわけですよね。拝みたいんですよ。何かを崇めたいんですよ。褒めたたえたいんですよ、人間。自分よりも大きな力、自分にはどうしようもできないものをどうにかしてくれる存在をいつも求めてる。だからイエス様がこの地上にやってきて、天の国が近づいた、みんな悔い改めてごらんって言ってメッセージを伝えて回った時にですね、わあ、そうなん、それ待っとったんやけどって言ってですね、みんなこのイエス様の話を聞きたいっていうことで集まってきた。で、この出来事っていうのは今の時代だって全然変わらないですよ、皆さん。まあ、2000年前ね、まあインターネットもなかったし、みんな暇でね、イエス様の話でも聞こうかっていう風になったかもしれない。でも今みんな忙しいじゃないか。ね、この複雑な世の中になって、みんないっぱいストレス抱えて、大変な中で生きてるんじゃないか。じゃあそんな中でイエス様の話なんか言ってる場合じゃないよって、みんなは思おうとするし、言ってこようとするんですよ。だけど心の中は、みんなイエス様のことを求めてる。これ本当ですよ、皆さん。まずここを私たちは理解したい。そして自分もそうなんだっていうことを忘れたくない。イエス様のこといつも知りたいんですよ。聞きたいんですよ。ね、何年か前に名古屋のオースっていうね、でっかい商店街があるんですね。で、そこに、朝なぎの二人で、招かれまして、なんと商店街の中に教会があるっていうね、あのアーケードこう店が並んでる、その中の一軒が教会なんですよ、本当に。で、そこで賛美をさせていただく機会があってですね、で、その後昼からですね、投げ銭ライブをやるって言って企画してくれてですね、教会の前でギターケースを広げてですね、1時間ぐらいいろいろ賛美したんですね。 で、通行人の方がですね、泊まって聞いてくれて、よかったらちょっと、こう、投げ込んでくれるとか、まあ、面白い企画ですね。で、投げ込むのは別にその、お金がもらえてよかったとか、そんな話じゃなくて、そこで一番心に残っているのはですね、商店街の教会だから、せっかくそのロケーションを活かして何とかしたい。じゃあどうする？教会の前に一つ長椅子を置いてですね、で、その長椅子の上にですね、イエス様を伝えるトラクトとか、そしてまた、ギデオンの聖書教会ありますね、あそこから、配ってもらってる聖書、フリーな聖書、ただの聖書を置いておくんですよ。そしたらなんと、通りかかった人たちがですね、その聖書を読んでみたいと思って、持っていくんだそうです、皆さん。で、どのぐらい持っていくか。一週間に50冊なくなるそうですよ、皆さん。これぐらい日本人でなくて、まあ日本人というか人間は、イエス様のことを知りたい、聖書の言葉を知りたい、真理を知りたい、本当のことを知りたい、この人生どうなってるの、この世界どうなってるの、神様ってどうなってるのっていうのを知りたいんですよ。ただ日本人はそれ人から知られたくないんですよ。人から知られたくないんですよ。だからこっそり自分でこう見て、見てないな。カバン入れて、よしって言って、行くのが好きなんです。特に今の時代そうです。インターネットで何でも人からチェックされずに調べて、良さそうだったら行ってみようって自分で決めるわけでしょ。これ素晴らしいことですよね。聖書置いとく。どうぞ持ってってください。それだけ人はイエス様を知りたがってるっていうことですね。そしてそのイエス様がペテロにお願いしました。ちょっと船貸してくれませんか？すごいですよね。ペテロって皆さんちょっと想像してほしいんですけど、どんな人と思いますか？ペテロ、まず漁師。漁師って大体どんな感じですか皆さん。ちょっとこう、怖そうじゃないですか。話しかけたら、なんでいいとか言われそうな。ねえ、九州、北九州だったら、なんかって言うんですけど、どっちが怖いかな。とにかく漁師ですから、そんな、ね、こんな素晴らしいお言葉でお話しいたしますみたいな、そんなできないわけですよ。ね。魚が取れるかどうか、もうそれで生活しているわけですからね。で、その漁師であったペテロにイエス様が、ちょっと船貸してもらっていいですかね、話しかけるわけですよ。だまあこのペテロがですね、ああ、いいですよ、って言って、もう今日仕事終わったし、ね、こう漕ぎ出して、イエス様はそこから話をしてくれるわけですね。で、その後イエス様はなんと、この漁師、漁のプロ、魚釣りのマスターであるペテロにですね、お願いをするんですね。ちょっとこの、もうちょっと沖の方行って、ちょっとこう、網下ろしたり してみませんって言ってね、イエス様優しいんですよ。ね、網下ろしてごらんなさい。もうその聖書ね、怖いんだけど、もうちょっと優しく行きましょうよっていう感じで、ちょっと網下ろしてみたり、すいません。だって漁師でしょ、怖い漁師ですよ。もうちょっと下手に出ないとね、そう、ペテロ、お前何も分かってねえだろとか言って怒られそうなんで。そしたらペテロがですね、イエス様に言い返すんですよ。いや、そんなこと言ったってね、一晩中漁したんですよ、俺ら。なのに、何にも取れてないですよ。雑魚一匹かかってない。なのに、また沖へ漕ぎ出せとか、今せっかく網も洗ったし、また行くんすか？マジっすか？って言ってですね、ペテロは多分言ったんじゃないかなと思う。でもね、でもペテロ、やっぱりちょっと柔らかいとこあったね、心がね。でも、まあ、そこまで言うんなら、ね、イエス様、みんなこうやって人気者でなんかいっぱい話聞きに来て、ね、いいこと言ってるみたいだし、ちょっと、そこまで言うんなら、まあ、ちょっとやってみますかね、って言って、ペテロはイエス様の呼びかけに応じていくんですよ。これに、俺たちの姿をものすごい見るんです。俺たちイエス様から、よし、行こうって言われた時にですね、どうする？すぐ、はい、終了、行きますって言って、行くかっていうことなんですよ。ほとんどの場合、いや、ちょっと、イエス様、今なんですか？ちょっと、あと15分ぐらい待ってもらっていいですかとかね。ちょっと今取り込んでるんで、とかね。ちょっと今忙しくて、とか。ちょっと今ストレスいっぱいで疲れてるんですよ、とかですね。いろいろ理由つけるんで。でましてや、自分が一番慣れていること。もう、ペテロにとっては、漁っていうのはもう自分、もう目つぶってもできるようなことでしょ。もう息するのと同じように、漁してるわけですよ。ずっと漁師でやってるから。ただそのことに関して、イエス様が注文つけてくるわけですよ。自分はこれ全部わかってる。何でもわかってる。このことに関しては自分はプロだ。もうプライドもバッチリある。もう俺何でもわかってる。ね、魚どのポイント釣ったらいいかわかってる。その割には一晩中やって取れんのか、お前みたいなね。 でもそんな俺たちも同じことやるんじゃないかな。イエス様からちょっとこれどうよって言われた時に、イエスさん俺分かってるんですよ、そんなこと言われなくたってね、っていう反応をしてしまうんじゃないかな。でもイエス様の計画っていうのは俺らには分からないです、はっきり言って。だから俺らがいくらイエス様がなんか分かったこと言いやがってとか思ったとしても、俺たちにはそれに反論する権利とか力っていうのは一切ないはずなんですよ。相手は宇宙の作り主ですよ、皆さん。そしてこの命を織りなして作り上げた、そういう相手ですよ、皆さん。その相手にですね、一晩中漁したんですけど何にも取れなかったんですよとか言って文句言う、このお前は何者よっていうことになる。私たちはでも平気でそういうことをいつもやってしまってるんじゃないかな。これ自分も含めてそうなんですよ。理屈っぽいんですよ、これがまたね。本当にどうにかしてほしいんですけど。そしてペテロはですね、しぶしぶ網を下ろしに船を漕ぎ出していくわけです。そしたらどうなった、ね、もう言わずと知れた、もうどうしようもできないほどに魚がかかった。すごいことが起こったんです。ペテロの常識ではそんなことあるわけないやろっていうことをですね、見事に目の前でひっくり返されたわけですよ。しかもイエス様の言葉に従っただけです。イエス様の言う通りにしただけなんです。あとは何にも特別な餌を使ったとか特別な網の投げ方をしたとかそんなの一切ないんで、普通に料理してる、料理じゃない、漁してるだけなんですよ。でもイエス様に従った、イエス様の言う通りしただけで今まで考えもしなかったことが起こるんですよ、皆さん。これは本当に私たちも学ばないといけない。俺たちは理屈をこねていろんな理由をつけてイエス様の呼びかけに応えようとしない自分の姿、どうなのよ。でもそれをちょっと、うん、でもまあそこまで言うならって言ってね、渋々だったかもしれない。でもそれだってイエス様は、あ、私の言う通りしてくれたねっていうことで、考えもつかないことを起こしてくれるんですよ、皆さん。鍵は何か、イエス様の言う通りにするかどうかって、ただそれだけですよ。すごくないですか。あんたが聖書いっぱい勉強して偉くなったから、じゃあすごいこと見せてやるよとかですね、あんたが教会に40年休まず通っていつも同じ席を温めてたから、じゃあ見せてやるよ。そうじゃないんですよ。イエス様ついていきますよ、言う通りしますよって言ったら、もうそれでイエス様の思っていることが起こるんですよ。すごいんですよ、皆さん。よくね、イエス様に選ばれたとか、じゃあ自分たちがイエス様を選ぶとか、そういう議論っていうのがすごい起こってくるときがあるんですね。例えば私たちが救われるっていうこと、イエス様が、ね、この天地創造の前から選んでくれたって聖書に書いてあるところがあったりするんですよ、ね、でも、私たちがイエス様を信じて告白して救われるって書いてあるところもある。じゃあどっちなのよっていう議論がよく起こってくる。ところがですね、自分は両方だと思ってるんですよ。イエス様は私たちが救われることを選んでるんですよ。私たちみんなを選んで、あなたもあなたもあなたもみんなが救われること、これが天のお父さんの御心ですよって言ってヨハネの6章に書いてあるんですよ。だから選ばれてない人っていうのはいないと思うんです。お前は救われなくていいよっていう人は一人もいないと思う。ただしこれは関係です。だから選んだ側があったんならば、こっちからもそれを選び取るっていうことが必要になってくる。そうしないと成立しない贈り物ですね。そして約束ですね。結婚だってそうですね。一人の方が、あ、君を選んだんだって言ったとしてもですね、もう一人の方が、いや、私はあなたを選ばないとか言ったらですね、結婚っていうのはできないわけですね、これは。そうでしょ。そして、贈り物もそうですね。これをあなたのために買ってきたんですよってね、日本人またすぐね、つまらないもんですけどとか言うんですけど、つまらないもんなら持ってくるなよって言いたくなる。そうじゃない。あなたのために選んだんですって言われて、こうやって差し出されてもですね、相手の人が、じゃあ私もそれを選んでもらうことを選びますって言わなかったら、これ、プレゼント成立しないですよ。その人手差し出したままどうするこれみたいな。手が痛ーみたいなね。これ、両方で選ぶって。 だから私たちはイエス様から私の働きをしてちょうだいって選ばれてるだとしたらですね、私たちもそれに従うことを選んでいくっていうことが必要、今日のところからわかると思うんですよ。ペテロはそれを選びました。一応理屈は言ってみました。でもペテロは選んでイエス様の言う通りにしてくれたんです。だからイエス様がやろうと思ったことがバーンって実現して、もう人の手には負えないぐらい魚が取れた。ちょっとみんな助けてよ、これ手伝って稼いして、早くそこそこそことか言ってですね、みんな船を出してもらって一緒にうわーって網を上げてですね、もうなんとか引き上げることができた。それぐらいの祝福恵みがそこに用意されていた。すごいですよね。そしてペテロは言いましたね。もう自分みたいな罪深いもんからイエス様離れてくださいって。これものすごい正直なペテロの気持ちだと思います。こんなすごいことを見せられたら、自分がどんなにつまらないでダメだったかね、偉そうな口叩いて言ってたかっていうのはすごいわかると思うんですよ。それでペテロはついそう言ってしまった。でもイエス様は何て言ったか。そうだろう、お前なんかダメなんだ。違うですね、そんなこと言ってないですよ。イエス様は恐れなくていいよ、怖がらなくていいよ。Don't be afraid。 あ、別に英語で言わなくていいです。大丈夫ですよって言ってるイエス様。イエス様は俺たちが自分のダメさ加減に気づいて、イエス様俺もうダメですよっていう時に、違うよ、恐れなくていいですよ、言ってくれるんですね。自分はダメなんだ、こんな自分なんか追ってもらんでもいい、もうイエス様の役になんか立てるわけがない、全然ダメ、そういうふうに思ってしまう時ありますよね。もう本当に自分がダメな時ってあります。でもイエス様はその時に、いや怖がらなくていいんですよ、ね、あなたがダメだっていうことをそんなに注目しなくていいんですよ。私はそんなこと分かってますよ。でもそれでも私はあなたに来てほしいんですよ。あなたについてきてほしい、従ってほしい、私の言うことをしてほしいんですよ、大事な人なんですよ、言ってくれる。これがイエス様です。そしてその上にさらにイエス様は続けてくれます。これからは人間を取る漁師にしますよ。なんか怖いな。でもこれね、どういう意味か、人間をイエス様の御国のために集める人になってもらいますよということでしょ。別に捕まえて食べるためってそんなことじゃないよ。そうじゃないですよ。今までは魚を集めてた、今度からは人間を集める人になってもらうんですよ。私の役目を果たしてもらうんですよ。私が用意した計画を実現するための一つの大事な一人の人間になってもらうんですよ、言ってますよ。皆さん自分のこと考えたらどうですかね。自分はまだまだ青2歳で、ね、クリスチャンになって日も浅いし、聖書もよく分かってないし、イエス様のこともね、そんなね、ちゃんとした言葉で喋れないし、礼拝のお祈りもね、ちょっと下手くそでドキドキしてやばいし、ね、ピアノ弾いたら間違えるし、ね、献金だってそんなたくさんしてないしとか、いろいろ言い出してですね、自分はまだダメとか言いたくなるんです。もう、人間本当に面白いですよね。で、本当にお前ダメねって言われたら怒るんですよね、これがね。でも、イエス様は、みんな一人一人のために、たとえ他の人と比べてどんなに、あの人はちょっとねって思ってしまうような人だったとしてもですね、イエス様はそんな人のためにも、どんな人のためにも、その人にしか果たせない役目と計画と目的を用意してくれています。そして、それはイエス様についていくときに実現していきます。誰のために実現するのか。もちろん自分の人生もそのことによって祝福で溢れていきます。イエス様の命で溢れていきます。でも究極的な目的、それはイエス様自身が栄光を受けてくださるためなんですよ。私たちが生きてるの、なんで生きてるの、いろんな意味ありますよ、目的もありますよ。でも一番みんな共通して言えるのは、イエス様の栄光を輝かすために生きてるんです。これそんな言われたらまたビビるでしょ。お、ちょっと俺には無理やな。でも何回も言ってるように、イエス様についていくときに、イエス様がイエス様の力で私たちの人生の中にイエス様の栄光を表してくれるんですよ。だから俺たちがするところっていうのは、ついていきますって言って立ち上がって 歩き始める、それだけなんです。そしてあとはイエス様を見つめながら、いつもイエス様を見失わないように歩いていく、これだけなんですよ。もうツアーに行くといつもそれを思い出すんですね。だいたいいろんな駅とか、東京に来たら特にそうですね、関東ものすごい鉄道とかが発達しすぎてですね、九州の人間にはですね目がクラクラしてくるんですよ。それで私がだいたい鉄道の行き方を調べる役目なんです。でこの周平がですね、実際に駅の中の移動を担当する役目なんですね。なんでかというと私目が悪いの、ものすごい。だからこういう標識とか案内板があってもわからないんですよ。すぐ下まで行かないとわからないんですよ。 あそこにあるとかそんなわからないんです。だからいつも周平が先に行ってですね、小田急線よねとか言いながらもうちゃっちゃちゃっちゃ行ってくれるんですね。で私はですね、小田急線の看板がどこにあるかわからなくても周平の後ろ姿だけをですねひたすら見つめて、絶対見失わないように、人がどんなに割り込んできてもあそこにギターが飛び出しとるっていうのを一生懸命見つめながら歩いていきさえすればですね、それだけでいいんですよ。そして無事に今朝も狛江の駅まで来ることができました。ハレルヤですね。イエス様についていくのも一緒です。皆さん、どこに行きようやろうかとか、どこに看板があるんやろうかとか、どんな計画なんやろうか、今日何曲するんやろうかとか、今日どの曲する、誰が喋る、分かってなくたって、おい、分かってなくたって、イエス様についていきさえすりゃいいんですよ。ね。そしたらイエス様が、その都度、私たちの手を取って、今度はこうしてごらん、ああしてごらん、やってくれます。ね。イエス様についていく生き方。ね、私たちはイエス様信じますっていうところまでは結構言える。ところがですね、日曜日以外、月火水木金土、ね、どんな時もイエス様についていきますよって決めることってどのぐらいあるかな。もっともっと私たちはイエス様をついて、イエス様の後ろ姿を見て、イエス様の手を取って歩いていく。こういうふうに決められたらですね、私たちの人生もっともっと予想だにしなかったイエス様の素晴らしい命で溢れていくんじゃないかなと思います。皆さん、これもキーワードですね。溢れていけば、周りにドバーって広がっていくわけでしょ。ただ自分何もしてないんですよ。溢れるっていうのはすごいことですね。自分何もしてないのに、この器がですね、ニコリント4章7節、私たち土の器、その中にものすごい宝物を持ってくれた。これは、神様の素晴らしさがみんなわかるためですよ。ほら、栄光なんですよ。そしてそれが溢れ出して、周りにですね、うだーって広がっていくんですよ。で、周りの人が、うわ、すげえ、何これって言ってですね、思わずこっちを向く。で、こっちを向いたらもう閉めたものを、俺、イエス様って言ってですね、イエス様を指さしていく生き方、できたらですね、本当に素晴らしいと思いますね。今日は皆さんと、この時間を通して、イエス様がペテロを招いてくれた時の話をですね、一緒に味わうことができて、本当に嬉しいです。自分も含めて、また皆さんも、場所は遠いですけど、でも、主にある家族ですよね。主にある家族それぞれの場所で、自分の置かれている世界のこの場所でイエス様を溢れさせて、イエス様に溢れてもらってついてきたらいいなと思います。じゃあ最後一言お祈りします。イエス様、今日はまたこうして玉川教会の皆さんと一緒にイエス様を賛美し、イエス様を礼拝し、またイエス様の御言葉によってもう一回イエス様の方に目を向け直し、そしてイエス様についていくっていう生き方を確認させてもらえたことを本当にありがとうございます。私たちもペテロと同じように理屈を言います。そしてすぐ調子に乗ります。そして本当に自分は何でもできるんじゃないか、分かってるんじゃないか思い込んだりします。でもイエス様はそんな私たちに、いや、私がこの天地の作り主なんですよ、私があなたの命を計画したんですよ、そして私が全てを実現させる力を持ってるんですよ、そういうふうにして呼びかけてくれます。その行き先、その計画、その段取りは私たちには分からなくても、イエス様、じゃあイエス様の言う通りしたいですついていくときに、イエス様の計画が私たちの人生の真っ只中に実現していくことを今日改めて確認しました。私たちの毎日生きていく人生もそういうふうに作り変えてください。私たちが理屈を言うこの舌で、理屈を言う代わりにイエス様ついていきます、今日はどうしたらいいですか、 そういうふうに生きていくことができるように作り変えてください。そして私たちの命の中でイエス様、あなたが溢れてください。イエス様の命で満たしてください。イエス様の恵みで、イエス様の憐れみで溢れさせてください。イエス様の栄光が私たちの毎日から輝き出してください。イエス様の栄光のために私たちは作られ、生かされ、そして毎日歩いています。イエス様の御国がますますそれぞれ皆さんの毎日の日常の中で広がっていきますように、このお祈りを心から感謝して、イエス・キリストの力あるお名前でお祈りいたします。アーメン。感謝します。